こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。
日本とブラジルの間に修好条約が結ばれて100年になります。日本から見れば地球の裏側にあるこの遠い約束の地に1908年から73年まで合わせて25万の日本人がさまざまな思いを胸に海を越えていきました。これらの方々への心の糧としてHCJB の日本語放送アンデスの声も31年放送を続けました。そしてこの度初めてこれらの人たちにお会いする機会が与えられたのです。アンデスの声のリスナーを訪ねて南米ふれあいの旅。ブラジルのパラナ州の中心、クルティーバ市、そこのブラジル福音ホリネス教会の牧師をしていらっしゃいます梶村健二先生にお話をお伺いしております。柔道で鍛えた強い体を梶村先生はマラリアで弱められてしまいます。しかしかえって精神的には強くなっていくのです。嵐の夜の神との出会いが梶村先生をどう変えていくのでしょうか。
で、私が柔道で鍛えた体がね、そのマラリアでもう全滅になったと。もう私はもう自分には相当の自信があって、これだったらブラジル行ってもどんなことでもできると言ってですね、その自分までは袋に米を入れるでしょ、もみね。それがもう自分でこう作る袋だからね、長かったり短かったり小さかったり、80キロも米が入って、もみが入っているの。それをこう外人が抱えてね、相棒が抱えて頭にこう乗せるんですよ。でそれを今度はトラックの上によいしょって投げなきゃいけない。それをもう置いていく朝の4時頃からね、12時頃まで積むの、紙トラックに何台も。それかと思えば今度は蔵に積むときはですね、このはしご段がね、これ十何段ってあるんですよ。それをその70キロ80キロの頭に入れてね、頭に乗せてこうやりながらそれを階段上がっていくんですよ。でそしてその高いところにこう積み上げるんですよ、米をね。その時水が入ってきますからね、普通のところに置けないんです、上に登っていくの。でもそういうのにも全部耐えたのはやっぱし土方をやったしね、そういう柔道でやっとったからね、もうブラジル人もびっくりしてたんですよね。でもそういうその無理もあったし、疲れてそのマラリアにね、もう菌が入ったんですよ。と日本人の血はね、もう蚊がとっても好きなんです、喜ぶのよ。ブラジルの血はね、もう濁ってね美味しくないらしいんですよ。それでそのピンガというこの地酒ね、さっきはそれからアーリョをね飲んでおるでしょ。それでその血がもう何て言うんですか、中華されてるわけなんですよ。まあその抜歯なというか、その予防注射が入ってね、少々のマラリアが入ってもね平気なんですよ。でも私はその血が新しい血だったでしょ、だからその反応がひどかったわけですよね。でその時にすぐに町に出て手当てをすればよかったけどね、それは移民の悲しさでね、南部日本人でもそうね、主人もそう豊かでないでしょ。やっと食べている頃だから借金をして、その機械を入れてそうしてやってるんだからね、一番苦しい時でしょう。そのために私もなんとか主人が良くなるようにと思ってやったんだけどね、 それでもうちょっともうがっかりしちゃってね。そこでやっぱし受けた恵みをね、やっぱしイエス様のその恵みというものはこういう時にこそなんか発揮するんじゃないかということをね考えたんですよ。でまあ私はその盛んにそのこの後しざりということはね、私は絶対しないんですよね。もう前に行ったらどんなことがあっても前に行くという精神で生きたんですね。でその時にはね、やはりその後にひざったらおかしいとかね、恥ずかしいとかというよりもね、やはりこれからもうちょっと落ち着かなきゃいけないということをね、そのマットグロッソのその晩にね、ものすごい雨の雷のする時にね、それを示されたんですよね。まあ示されたというのは、まあ聖書的に言えば示される啓示なんだけども、そういうことをこうふっとこう思ってね、で外に出たんですよ。ただその奥さんが、梶村さんダメよ、熱があるのにそんなに出てても大嵐でね、もう雷が鳴って、マットグロッソの雷は大きいんですよね。でもその時に言ってね、私はもう本当にそこで悔い改めたんですよ。だから私がその信仰を持って悔い改め、本当に悔い改めるのはその時なんですよね。信仰を持って洗礼を受けて、そしてそのマットグロッソに行って、その密林の中で、ひざまずいてね、雨の降る中で、だから、雨に濡れながら泣くとね、涙が見えないのね。そんなこと話すんだけどね。で、じゃあまあ、男は、そう、みそみそ泣くもんじゃないってこう言いますけどね。あの晩、本当に涙が出たけれどね、雨がみんな流してくれたの。もう真っ暗闇でしょ、もう嵐だからね。でも不思議にその心はね、動揺がありませんでしたよね。平安、まあ今で聖書に良い平安っていうのをね、そこで初めて経験したんですよ。どのくらいだったか、うちに帰ってきたらもう主人の奥さんがびっくりして、そんなことしたらもうまた病気がひどくなるじゃないかって言ってね、出てまた熱い風呂に入って休んだんだけどね。それからやっぱ本当のそのマラリアが始まったんですよね。でもう何遍も息がもう切れるほどの苦しみになったら、ね、知人の人が見たらこれは悪性のその何だっていうんですよね。悪性だからね、これはもう大変だっていうわけですよ。でももうその時すでに遅いんです。もう2ヶ月1月2月過ぎたらダメなんですよ。もう完全に血の中に入っちゃうんですよ。でも心は平安でしたよね。そういうその祈ることも知らないのがそこで初めて、今までのね思い出すことを示されることをみんな告白したからね。そしているうちにやっぱしこれは交代した方がいいということがね分かって、プルゼンチに帰ったんですよ。大菊先生たちに言って、それ見ろ、行くなあちのに、お前たち行くからそんなだろうって言って、ちょっと冷やかされたけどね、私は心は平安だったですよね、その時は。まあそして少し菊先生のところに寄ってね、土方をやったんですよ。この路地を修理したりね、洗礼炭器を、洗礼する池をね、修繕したり、屋根の、瓦をね、変えたりね。私も半分社会をやりますからね。土方でね。それをしばらくしているうちに、菊先生が今日は巡回に行こうというわけですよね。まあ私は居候だからね、先生行くと、行きも、カパン持ちで行きましょうと言ったら、それがその、私との家内との見合いだったのね。して帰ってきたら奥さんが、梶村さんどう思うかって言った、どうも思わないよって言った。いい娘さんよ、あそういい娘さんです、
じわりじわり
と。だ菊先生は、まあ本当にいいんじゃないかなって言った、そうかな、先生が見ていいと思ったならまあいいんじゃないかなって言った。そういうところまでね、自分の結婚は人任せのようなことだったけどね、もう大体もうその頃の精神状態は、講道館に行った時とかね、そのダムに行ったという時とはもうだいぶ変わっていったんですよね。でまあじゃあ今度は先生、それじゃあ次の巡回に連れて行ってください、今度はよく見ますから、ね、そんなこと言うと今でも家内から怒られるんだけどね。まあ田舎の娘さんでね、まあ勤勉だということはね直感しましたよね、とっても日本的でね、まあ なんというか、世に言うその美人ではなければ、心がとってもあのね、あの優しい人だということがあって、まあそこで話して、まあすぐには返事できないだろうし、向こうもね、私にその好きか好かないかわからんもんだからね、それはその見合いしただけで結婚決めるわけにはいかん、お互い同士にそれをしなきゃいけないだろうというわけで、それでは何回かというわけで、そうですね、マットグロッソにおったかね、私はその時で、それをこのサンプレジデンテヴィンス・ソラロという昔の中田十二があの行ったところですよ、物部武雄が伝道したところですよ、そこにプレジデンテヴィンス・ソラロというところにね、その奥におったんですよ、私の家内の家族はね。そこから私がたまったグロスをやっぱし1日かかるんですよね。だからまあ1日半ぐらいかかりますよね。だからそんなにあの何て言うんですか、既婚あの青年がバス代もないでしょ。そんなにそういつもそのデータで行くわけないじゃないでしょ。まあ、まあだから3遍ぐらい行ったかな。だな、もうそろそろいいだろっていうわけで、もうこの辺りで手を打ちましょうっていうわけよね。そしたら彼女も、うん、いいだろっていうわけやね。まあ、そんなこと言っても、子供の前じゃそんなことは言えないけどね。まあ、それだけで、菊先生に結婚してもらったんですよ。1961年1月の2日だったかな。その時、プロデンチャーの青年たちもね、来てくれてね、賛美してくれてね。そしたら、菊池先生が、その私のその、家内のお父さんという人は子供がなかったんですよね。で、私の家内を、もらい子して育てたんですよ。それはやっぱし、このクリチーバ教会を開拓した田村秀里先生、田波締吉、ね、それから岩佐十郎、本日の中田の、物部武雄先生に次ぐ、二代目の先生方々が盛んに私のその西豊って言うんですけどね、その人を伝道した人なんですよ。で、その田村秀里先生は、クリチーバ教会の開拓者。ね。この方がね、私の家内を育てた西豊ですがね、それが、全く改心したんですよね。だから酒飲みで大暴れでね、もう馬に乗ってね、そして空を通る飛びを撃ち落としとったほどの背の低い男ですけどね、それはやっぱりだいぶブラジル来た時迫害にあったんですよね。キリスト教の迫害じゃないで、親戚でね迫害にあったんです。そういうわけで苦労したんですよ。まあこれもまた別な教会の人が、突般教会の人がナタールに激をしたんです。それは西豊の激をしだったんです。これはまた別なカピトル。で、その、西豊が改心した。ということは、世界の、町一番の酒飲みだったのね。で、町一番の暴れん坊でね、もうすぐピストル抜いて、もうぶぷわな、ぶぷわなすわけだ。だから、その、西豊と私が出会ったわけよね。ただ、その、男心に男が惚れてっていうかな、二人とももう息がぴったり立っちゃったわけよね。だから、家内が今で言う、あんたは私と結婚したんじゃない、私のお父さんと結婚したんだじゃんいうくらいにね、気が合っちゃってよね。そしてもう、伝道しようっていうわけでね、そして伝道始めたんですよ。その時に、北米から生まれて、送られてきた、宣教会から送られたレコードね、こんな丸いってことがあるでしょう。説教と賛美のあるね。それを持って私は町にね、田舎から町に出て、ラジオ放送始めた。それは菊先生が、あんたはもう進学に行かなきゃいけないけども、結婚して、まあ、百姓して、ここで日曜学校やりながら、伝道したらいいだろうというわけでね。その時はもう伝道班の、新聞を作った。それは叫びというね、石が叫ぶの、叫ぶという、新聞を作って、町の有力者に配ったし、それから日曜学校を町で始めたし、礼拝を始めたし、祈祷会を始めたし、ラジオ伝道やったの。これはね、そういうふうに二人で頑張ってね、やったんですよ。長男がいろんなことで、ホスピタル、病院で生まれたんだけども、病院で、感染してね、端を振り死ぬんですけども。まあ、そういうことがあってね、それだんだんと神様の導きをいただいて、 そして献身というところがそこから始まるんですけどね。でも、まあ、菊先生は、まあ、進学校だと思って、そしてそうやりなさいと言ってね、師匠学校だと思ってやりなさい、だから朝早く仕事をして、馬を掴んで、そして馬をその鳴らすね、綿作りから落花生ね、そういう作りやりましたからね、朝早くからもお仕事ですよ、百姓の。そして金曜土曜日の昼食まで仕事するんですよ。でそれから帰ってシャワーを浴びて、日曜日の日曜学校の準備と礼拝の準備をするわけですよね。と毎朝蒼天、毎朝蒼天ですよね。それはなぜかというと、元ラグワセッカというね、物部武雄やら中田十字がその訪問した時の教会があったんですけどね、それがそのだんだんとその移民がもう出始めたんです、あの頃はね、1960年頃から出始めたんですよ、歴史見るとやはりそうで。で本当にその開拓者が建てた教会がね、人数がいなくなったんですよ。それをだから教会どうも何とかしなきゃならないというのを、その私の家内の父が、その西豊がね、よしそれ俺がもらおうと言ってね、自分で買い取ったんですよ、その街道をね、古い街道で、その街道をその自分の住宅の横に作って、そこで礼拝をしておったんです。そこで私が、まあ、養子のような形で入ったわけですよ。そしてそこの日曜学校を回復し、礼拝を私が始めたんですよね。それはやっぱり日本におった立教会でのなんだと思いますよね。あとで話聞いてみると、宗五郎は菊先生たちにお願いして、どうぞうちにも婿さんが、いい婿さんが来るようにで、この私が買ったこの日本の本が読めるような人もって言ったら、村の人が笑って、そんなのが今頃おるものかってこう言っとったんですけどね。それがそういう時に私がその彼女と結婚して、向こうのような形で百姓をやりながら、その私のね、家内の父が買った本を読み始めて、そこで私の聖書学校だったんです、聖書学校、そこで始まったんですよ。
なってましたね。
だからもう夕食が済むとね、もうすぐにこのランプを下げてね、そして村の学校に行くんですよ。でポルトガル語を習うんですよ、ね、そして帰ってきて、もう夜中12時頃またシャワーを浴びて、そして休んで、また朝早 5時に起きてお仕事という、そういうふうにしてポルトガル語の小学校をね卒業して、それから神様が導いてくださって町に出たんですよね。その頃はもうだんだんと百姓がね悪くなってきて、面白いものでね、日本の植民地の方々はね、その有力者とか、まあ、やり手といいますかね、そういう方々がね、事業がうまくいっているときにね、パッとその土地を売っちゃっていくんですよ。それはね、賢い方法なんですよね。ということは、先を見てね、あ、これはいけないと思ってね、その町のその植民地の50から60家族の日本人の人たちがね、出始めたんですよ。それは私の宗五郎というのは、家内のね、義父なんだけど、これはどうしたことかというわけですね。じゃあこの人はやっぱし10年20年先のことを見て今決断したんだろうと。でもこの前家を作ったばかりじゃないか、いい収穫があってね、機械も買ったのにどうしてそういうことしたかと言ってみんなびっくりしましたよね。でもやはりその将来を見越してやったの。ただやっぱそのように 2,3 年ずっと急激に下がってきましたね、うん、借金が多くなったんです。みんな何もその悪いこと博打もしてないしね、何もその贅沢はしていないのに、ブラジルの経済でみんな借金でね、その地主からの、まあ、主人から手荒を土地を取られるような形になった。で生産しても残ったは何も残らないというのはいい方ぐらいになった。いい方ですよね、借金が残らないというのは。でトントンないの。で、その頃私が日本人会に案内を受けてね、日本語を教えてくれ。で、柔道をそれじゃあ子供に教えて、日本語を教えて。で、その頃私はもう中学校にね、行くようになって、もうその頃に私は、これは何とかして神様の導きだ、これはこの教えをね、神様の教えを続けたいという気持ちが少しずつこう来ておったんです。で、日本学校の教師として出てきて、町で。そしてラジオ放送は続けておったんですよ、ラジオ電動ね。ただ管理会の人がね、来たんです、ある日ね。管理員のその教団の 理事たちがね、実はその私が洗礼を受けた時にね、私はこういうことを言ったんですね。自分は神学校でちょっと学んでみたいというようなことを言ったんですよね。でもそれはそうですよね。どこの馬の骨かわからんのが、来てね、信仰を持ってすぐ進学校に行くということは、それは管理委員会は許せないですよね。それでまあ、私のそころがそれじゃあうちに行って勉強したらいいだろうっていうわけで、そういうことがやっぱ 2,3 年前にあったからね、理事会の人が私の仕事を見に来たんですよ。そしたらその日本学校の生徒がね、80人おったんですけどね、もうほとんどが日曜学校に来てたんです。もうだからこの狭い部屋がね、子供がいっぱいなんです。私は子供が好きでね、もう子供たち、もう子供はね、先生って言わないで、お父さんパパイパパイなんて言う人ができてね、子供中そのから愛されてね、私も子供が好きで、80人。そうしたらもう、日本人から役員が先生、そんなに教えたらダメだって言うんですよね。なぜかというと、みんな朝ね、帰ってくるとき、帳面を持っていく、宿題帳面があるでしょ。で、そこでする帳面は別ね。で、宿題帳面っていうのを一つ作ってるんですよ、分厚い帳面をね。それに80名の生徒に、私がみんな個人的に教えるんですよ。なぜかというと、差がありますからね。同じ薪の3でもね、たくさん差があるんですよ。だから、私ね、朝から夕方頃まで80冊の帳面がこう重なるんですよ。それ一つずつ私がそれを採点をつけて、そしてまた新しいその問題を書いてやるんですよ、私が。それを会長さんが見てね、ダメだってそんなことしたら、もうあんたもう頭が狂うっていうわけよね。まあ頭が狂わなくてもあんた病気するからやめなさいって言ったけどね、まあ子供はそれやっと伸びますね。私は会長さんに言ったら、会長さん、私はね、クリスチャンになったからね。そして私はこの伝道ということを私はしたいからね。まず私にその住宅、教員住宅の他に一つの部屋を私に貸してください。それから日曜日は絶対に働きません。ね、
はい、
みんな受け入れてくれてね。そして部屋を助け私にくださってね。
はい、大丈夫です。
そしてその日曜日にはそれじゃ先生が自由にしてください。でそこで日曜学校を堂々とやることができ、礼拝もいいだけだ。ね、ただ日本学校に来ている生徒がみんな来たの。でそれから夜はね、中学校に行ったんですよ。田舎で小学校やりましたからね、今度は中学校に行ったんですよ。で中学校でね、毎晩って4年続けましたね。自分でもよく続いたと思うんですけど、ね、中学校のブラジルの中学校に行ったんですよ。それ代わり火曜日は家庭集会ね。だから2次元目にね、出るんです。ユニフォーム着たままね、出て家庭集会ですよ。と今度は金曜日は祈祷会ね。で金曜日も学校から出てくるんですよ。校長先生に私は相談してね、私はだからって言ってもよくポルトゲーズわからないのにね、校長先生が許可してくださったんですよ。もう本当にね、もう日曜日が楽しみだったのね。その時に潤太が来て、委員会の人が来てね、カジモのなかなかやるじゃないかって言ってくれてね。じゃあ今日から定住伝道師にしようって言うわけだ。そしたらその家内やその連中が、のの、それはちょっと早いんじゃないかって言うけど、の早くはない、もうすでにね、もう4年5年経っておったんですよね。で私はその時に、それじゃあまあ皆さんの言うようにしてくださいというわけで、であそこホルネス教団の定住伝道師は私が一番初めだった。今から考えるとね、そういうね、まあ進学校も行かないで始めたんでしょ。もうがむしゃらにやったんだもんね。自力でね、その長男が牧師になったしね、次男がもう独立したしね、今度は三番目の娘が今度は日本に行って、やっているんですね。やっぱみんなその親父が苦労したのを見とるのは小さな、ね、子供でね、だからやっぱし自分たちも頑張らなきゃいけないというね、それがあるんじゃないかなとこう思ってるんですけどね。
ブラジルクルチーバの福音ホルネス教会の梶村金次先生にお話を伺いしております。南米ふれあいの旅を終わります。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。